皆さん、こんにちは。ホストのスーザン・マトソンです。本日はピート・クラックネルをお迎えしています。ピートは、ベイシステムズ社で、サプライチェーンの品質に携わっており、また、IAQG 認証監督チームのリーダーでもあります。ピート、ようこそ。
こんにちは、ありがとう。
認証チームは最近、新しい決議、決議167を発表しました。今日はその内容と、なぜその決議が必要だったのかについて、ほんの数分ですが、説明したいと思います。その前に、IAQG における認証監督チームの役割について、簡単に説明していただけますか？
ええ、もちろんです。説明させてください。これはタイトルにもあるように、とてもわかりやすいと思いますが、認証監視チームは、認証活動の監視を担当しています。例えば、現在の客シリーズの認証活動を第三者に対して言っています。私たちは、認証機関、認定機関、そしてスキーム自体とその運営を支援する他のすべての組織を見ています。
さて、これで一通り網羅できました。それでは、167そのものについてお尋ねしましょう。
基本的に、決議167とは何ですか？167は、WAS データベースにデータを転送したり、戻したりするプロセスを開始する決議です。覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、私たちは一時期データの入力を中断していました。公式にこれまで要求されていなかったシステムに移行しています。ありがたいことに多くの組織がすでに取り組んでいることを理解しています。現在、WASV3 の開発は一定のレベルに達しています。サポート文書も一定のレベルに達し、それを使用する個人の経験も監査と認証の提供のために認証機関にその使用を義務付けることが可能だと感じられるレベルに達しています。
そうですか。それは明らかに認証機関に影響するのですね。この決議のスケジュールはありますか？
あります。発行されています。施行は発行から15日後です。12月12日以降ということになりますね。WASV3 に監査データを入力し、本来のシステムを使用することが義務付けられることになります。
そして世界的に、これは全員に影響するのですか？
その通りです。これはグローバルなスキームです。この決議は全ての人に影響します。だから、この世界的な意向や動きを見て、実際に全てのデータをそこに入力する必要があります。ですから、申し上げましたように、そこから全てのガイダンス資料が更新され、人々をサポートできるようになります。すでに多くの認証機関や審査機関が、このシステムを利用しています。ですから、多くの組織がこのシステムに精通しています。私たちは今、その使用を義務付けているところです。実際にその一歩を踏み出さなければ、かなり長い間進展がないまま停滞する可能性があります。システムや実際のデータベース自体も、こうした活動をサポートできるようになっています。私たちはみんな、多くの問題や課題があったことを認識していますが、それらの問題は解決され、今では、監査とデータセットを管理するための適切なシステムとして、自信を持って立ち上げることができる状態になっています。
素晴らしいですね。これは決議165に置き換わるものですか？それとも追加のものですか？二つはどのように機能するのでしょうか？
はい。実際、165は全ての活動を実質的に停止し、私たちはそれを行う必要がないと言いました。そして、WASに戻るための情報を探し始める日付だけを示しました。165は認証機関の活動に関して置き換えられました。部分的に置き換えられたため、認証機関 CB 側にとっては変更があります。一方、他の監査認証機関、AB 監査員認証機関、TPAB トレーニングプロバイダー承認機関などに関しては、依然として有効です。
なるほど。では、この決議165について知っておくべきこと、また、データ入力を支援するために私たちが言ったことはありますか？
決議にはデータのバックロードに関する規定があります。つまり、試行され、テストされ、文書化されたプロセスがあります。また、実際にシステムにアクセスして、オフラインで作成されたレポートをバックロードするプロセスがあります。添付ファイル、PDF ファイルのアップロードに関する規定もあり、プロセス、速度、プロセスを実際に保証し、オフラインレポートをすべて入力するのに6日間の期間が与えられています。それをサポートするために、指定された個人がそれらを入力できる一時的な役割も作成されました。したがって、監査人である必要はなく、CPO 組織内の指定された個人でも構いません。テストでは、実際にレポートをアップロードするのにかかる時間も知られましたが、実際に一つのレポートを完了するには20分から30分かかりました。 そのため、レポートの入力に30分かかると見込まれており、この点は決議167に含まれています。今後はすべてのデータが直接 V3 にロードされ、オフラインで収集されたデータも合意されたプロセスに従って入力されることになります。
今お話ししたような作業をこれから行おうとしている人たちのために、手助けになるような資料はあるのでしょうか？オアシス V3 へのアップロード移行に関する説明書はありますか？
はい、あります。先ほど申し上げたように、V3 をサポートするガイダンス資料は、CB 要素やデータ入力要素のために更新されています。これは完了しているので利用可能ですが、バックログエントリーのバックログをカバーする特別なプロセス、ストークプロセスが作成されています。これは利用可能です。また、これは実際には決議自体から参照されています。
そして、皆さんのために、決議は IAQG.org の認証チームページのエリアにあります。それに加えて、あなたが今話したリンクを小ノートに掲載しますので、皆さんがその情報に迅速かつ簡単にアクセスできるようにします。ピート、ありがとうございました。今日お話しいただいたことに感謝しますし、決議167についての理解が深まりました。どうもありがとうございました。こちらはスーザン・マトソンで、IAQG クオリティホライズンをお聞きいただきました。それでは次回まで。ご安全に。